ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。Dutiyampi Buddham Saranam Gacchami.
Dutiyampi Buddham Saranam Gacchami.
Dutiyampi Dhammam Saranam Gacchami.
Dutiyampi Dhammam Saranam Gacchami.
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami.
Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami.
Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami.
パナティパタヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディナダナヴェラマニSikkha padam samadhiyami.
Adinnadana velamani. Sikkha padam samadhiyami.
Kame sumichachara velamani. Sikkha padam samadhiyami.ムサワダヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナヴェラマニSikkha padam samadhiyami.
Sulamena yamachapamadatana veramani. Sikkha padam samadhiyami.
サドゥサドゥサドゥ。心しきそくぜくくそくぜしきそぎょしきやくぶにょぜしゃりしぜしょうほそふしょうふめつふ現に微是心に無識諸行即法無限界内し無意識界無明役無人内し無老し無老し人無苦寿滅道智悪無徳意無所得公母大さた般若波羅蜜多無限華無限華光無空不離彩天道無足業涅槃是諸仏涅槃呀那彌陀如来那苦多羅三藐三菩提苦集涅槃彌陀是大人衆大名衆是無上衆是無道衆の上位細工真実不公摂般若波羅蜜多衆即摂衆圧伽帝伽帝波羅伽帝波羅蘇伽帝摩揭娑伽 信行願わくはこの訓読をもってあまねく一切に及ぼし、我らと衆生と皆共に仏道上善ことを今からねちょっと1時間ちょっとねお話ししますので、どうぞもうゆっくりと足崩すなりなんなりしてくださいませ、はい、はい、かな、はい、ちょっとこれちょっとポッドキャスト用にね、聞きますけど言いますけども、ね、今我々はね広島の、平和大通りのに面したところにある妙見院さんという、ね、浄土宗のお寺にお邪魔しています。広島の、ね、マインドフルネスの会は、去年から、ね、始めて、あるヨガのグループの人たちが招待してくださったのをきっかけに、ね、始まったんですけども、去年は、ね、ちょっとそれで場所がちょっとないので、あるアステルプラザですか、あそこにある、お役に、ね、施設を借りてやって、そしたら今の、ね、こちらのご住職さんの方からどうぞこちらでっていう話をいただいたので、喜んで、今年からこちらをやっていますね。そんなんでね、昨日はね、私らは実は四国の宇多津の真言宗のお寺さんで、ずっとマインドフルネスを、やって、会をやって、でそれで午前中にね移動してきたって感じで、まあ宇多津とここはもう本当に、瀬戸大橋を渡ったら岡山で、岡山から広島パッと来て、まあだから宿からここまでまあ本当に2時間って感じで来れるんでね、まあこれからも四国と広島をついにねやりたいなと思っていますね。はい、それでね、ただね、私が感じるのは、この今ね、これマインドフルネスっていうのが、テーマとして、まあ、今日もやるんですけども、どうもねちょっとね、日本に、今マインドフルネスの伝わり方、日本の国内でのですねマインドフルネス伝わり方がちょっと、ね、時間差があるなって感じをしていて、なので、まあ、特に、まあ、こういう広島は、まあ、私1年に1回しか来れないので、ちょっとね、なんていうかな、ちょっとね入門的な話にをしてした上で、でもそうなんだけども、もうちょっとね一気に、マインドフルネス最先端の話までね持っていけたらなと思いますね。でこの最先端の話っていうところが、 まあ、今年は今浄土宗の、ね、お寺さんで、まあ、皆様の後ろに感じながらやってるんですけども、昨日はね、真言宗さんで、まあ、昨日はでも本当にまずはごま供養から始まってね、そこの住職とあの副住職さんと、あと近所のね、ご近所の、真言宗の住職さんたちが5、6人いらっしゃったかな。あの本当に本格的にごまですね、もうあのこの禅宗なんかでね、あの大般若をやるんですけども、それはもうめったにやら 時々しかやらないけども、本当に真言宗さんらしいね、本格的なやって、でまあそうなんだけども、あのそういう真言宗のお寺でやる、あるいは浄土、今日は浄土宗のお寺でやるっていうのは、ただ会場を借りてるわけではないんですよの、ね、会場、去年はね確かにあの公民館的なところを会場を借りて、ね、やって、まあ、それはある一定の広さの和室の部屋っていうねがどうしても必要なんで、それを借りてやるんですけども、ただお寺でやる場合は、お寺っていうのはもちろんね本堂とか、ね、今日も本当に50何畳ありますよね、ここね、プラス内陣があるからね、本当にもっと広いですけども、まあそれがただ私らの活動に都合がいいからちょっとお借りするっていう話では全然ないんですよ。私らお寺でやる場合はですね、だから昨日の真言宗さんも本当に典型的なんですけども、やっぱり真言宗の教えそのものの中に入っていく、マインドフルネスによってっていうね、いう話になってきます。でこの辺りがね、マインドフルネスの最前線の話 でこれは普通皆さんが、マインドフルネスのワークショップとかマインドフルネス入門講座とかあたり絶対に聞かない話です。それはそれもさすがに NHK さんもやらないですね。 NHK さんもやらないし、あの女性のファッション雑誌のマインドフルネス特集には絶対載らないですね。あの女性のファッション雑誌はマインドフルネスで心を強くするとかね、そういうノリになりますからね。まあせいぜいマインドフルネスで仕事の効率化をするとかね、あの集中力を高めてね仕事がうまくいくようになるとかね、あと職場の人間関係が良くなるとかね、まあそのレベルですけども、でもまあ、そのレベルの話だったらいくらでもする人いますので、なんで私がやる以上はもうちょっと突っ込みます、ね、で、まあ、昨日はね真言宗さんなんで、まあ、お不動産のね、話をしながら、しましたし、で今日はね当然浄土宗なのでお浄土の話をねしますね。でこんなことは普通マインドフルネス講師はしないですよ、ね、なんかあの Google さん ね、あのマインドフルネス講師養成講座とかねなんかでやった、私はマインドフルネスの正式な講師ですなんていう人たちは絶対こんな話するわけないんだけども、だけどまあ私らガンガンやりますね。マインドフルネスとお浄土の話とかね、マインドフルネスとお不動産の話とかね、それは単に真言宗のお寺だから浄土宗のお寺だから浄土真宗のお寺だからやるわけではなくて、マインドフルネスっていうものを理解するためにはお浄土が理解できないと無理なんですよ。お浄土に往生するってことの本質が分かんないとマインドフルネスが分かんないっていう話なのね。でお不動産っていうのは一体誰なのかっていうことが理解できないとマインドフルネスが分かんないんですよ。だからマインドフルネスってなんか今にいることでしょうとかね、マインドフルネスってなんか物事ありのままに見ることでしょうとかねいうレベル のマインドフルネスでいいんだったらば、まあそういう講座いっぱいありますからそれがいいってじゃなくて、マインドフルネスってお浄土に往生できるっていうね、そういう話。マインドフルネスって自分がお不動産っていうのはね、お不動産は知ってるでしょ、お不動産ってね、ガーッと怖い顔してね、剣剣とあと綱とね両方持ってね、まあ まあ、不動産でまあ怖い顔してる、まあ、ものすごい人気があってやったのに、あのいろんなところでなんとか不動ね、広島にはどこが有名か知らないんですけども、ね、いろんなお不動産、ね、たくさんいて、なんだけどもお不動産って誰かって言ったらね、実はあなたがお不動産なんですよっていうね、そういう話になってきちゃって、そこが分かんないとマインドフルネスで分かんないっていう話になるから、もうちょっとね、あの私のマインドフルネスはぶっ飛びすぎてますけども、でもここが分かればなんか今最新流行のマインドフルネスと、日本の大乗仏教が全部分かるっていうね、一粒で二度おいしいっていうね、そういう話になってきますので、ねまあ、ただ、ね、そうは言っても 何言っても分かんないでしょうから、ね、今日はねマインドフルネスというものの歴史的な理解をまずきちんと整理して、でその上でそこから一歩踏み込みますね。せっかくこんな浄土宗の、ね、阿弥陀様のいらっしゃるところなので、まあ、お浄土の話のところまでね一気に行きたいなと思っています、ね、はい、でねあのなので、まずね、広島でマインドフルネスっていうのはどのぐらい皆さんに知られているのかっていう、ことはあのちょっと、まあ、大体、まあ、想像つくんですけども、あの、まあ、それもねやっぱり時間差とかいろいろあってね、まあ、マインドフルネスで最近聞くよねっていうぐらいので結構です、ね、そのぐらいの理解でも結構です、ね、そこら辺から全部説明いたしますのでよろしいですかね。はい、でね、さっきもあのちらっと言いましたけども、この、ね、マインドフルネス×禅であなたの雑念はすっきり消えるっていうね、本が10月5日に発売されて、だからちょうど2週間ですね、半月ですね。で、大体あの反応がいろいろ出てきて、まあ、あのアマゾンのレビュー読んでもらったらね、あの、結構皆さん力作が上がっています。あのそれぞれの視点からあの書いているので非常に新鮮なのではないかなと思います。で、でそれでね、私 の, あの兄弟弟子である藤田一生っていう人が、あのこの青春と読書っていう、集英社のですね、あの PR 雑誌があるんですけども、あの本屋さんでタダで配ってるやつですね。タダじゃないのかな、いくら払うのかな、あの、そこで、書評を書いてくれて の,、まあ、のコピーしてあの皆さん配ってますけども、ね、あの、これが最初に出た公の書評ですね。あの、まあ、普通の人 の, その書き込みとかね、は、まあ、たくさん今出てますけども、ね、でそれで、なんていうかな、あの、まあ、ここのにマインドフルネスと禅の実りある統合っていうね、のがあって、でまあなんていうかな、一生さんに、まあ、まあきちんと届けばそれでいいかなって思って。もうない人いますかね、あの、うん、ない人、大丈夫？はいはいはい、で、まあ、一生さんがね本当にきちんと理解してくれたので、もう私ちょっともうかなり安心してるんですよ。なんていうかな、ある事柄が頭をきちんと冷静に考えてくれて、で必要な知識がある、必要な知識と冷静に考えられる人がきちんと理解してくれて同じ結論出たらもう安心じゃないですか、ね、 まだ分かんない人はそれまだ知識が足りないというだけと、あとまだきちんと冷静に考えてないというだけで話であって、だからまあちゃんとある一定の知識ときちんとした論理をきちんと終える人だったらば、まあ、この結論になるよねっていう話になるので、まあ、まあ石田さんはその両方もちろん2つとも完璧に備えているの でその人がきちんとこういうふうに読んでくれたので、まあ他の人も当然読んでくれるだろうなとね思っていますね。なので一応ねこれで結論は出たってことは、どういうことかっていうと、実りある統合でしょ、その反対は何ですかね、不毛な対立不毛な分裂ですよねだから2つのものが不毛に対立し合っちゃってる、不毛に分裂し合っちゃっているのが反対でしょ。でそれが統合されて、それで実りあるね、まあ、だから統合されることで実りあるし、実りあるから統合される、そういうわけで、ね、そういうふうに、なっています。マインドフルネスと禅っていうのがね、はい、ですから、このマインドフルネスと禅が、不幸な分裂、不幸な対立っていうものがある程度あったわけなんですよ、ね、だからこういうのっていうのはいきなりバッて出るわけじゃなくて、ある前提があって、そういう分裂とか対立があったから今は統合されたよねっていう意味なんですよ。大丈夫ね。この文脈がないとこの文章の意味が分かんないんですよ、ね、なのでだから、このマインドフルネスと禅とが実は不毛な対立があったっていう、話をちょっとします、ね、でそれでそれが今実り合う統合になったよ ね、でこのあたりをね今日、皆さんにちょっと全部理解していただけたらなと思います。だからつまり今日のね話の聞き手としてまあマインドフルネス聞いたことないって言われたらちょっともうガクッとくんだけども、それないですよね、大丈夫ね。マインドフルネス聞いたことあるよね、でだけどそれとお寺さん、ね、まあ広島っていうのはもう日本の仏教非常に強い場所なので、ね、浄土とか、ね、禅も強いし、ね、だからまあ皆さんはそれ多少なりとも、そういうものと関係を持っていらっしゃると思います、ね、でそれと、まあ、マインドフルネスに興味ある人はまあスピリチュアルとかね、いうヨーガとかね、多少関心あるだろうかね。だから、一応ね最近のマインドフルネスを知っていて、で一応仏教まあ禅とお念仏に関係があるよねぐらいを前提としてお話しします。いいですか。だからちょっとマインドフルネスで初めて聞きましたとかね、お釈迦様って誰ですかって言われるとちょっと話が全然ガクッときちゃうんですけど、まあそれないですよ、大丈夫よね、大丈夫ね、はいはい、ねじゃあね話を進めていきます。はい、じゃあね、マインドフルネスなんですけど、マインドフルネス当然英語ですよね、英語ですよね。で、今ね、現状としては、マインドフルネスっていうのがいろんな とこで聞かれるようになって、で聞かれるようになったんだけども、そのマインドフルネスのその、バックグラウンドとかね、そういうものがちょっと分かりづらいね、があるじゃないですか。それと、まあ、広島今言ったように日本仏教が強いところでね、あの禅宗のお寺で、あるいは、ね、浄土系のお寺で、まあ、一応、ね、ちょっと勉強してきた、それが多分結びつかないはずなんですよ。結びつかないんですよ、ね、だから伝統的なお寺はお寺、ね、座禅やってます、お念仏やってますね、あって、それからそれと別のところでマインドフルネスがなんか流行している。だけどこの関係はどうなってるの？もう二つつながらないですよね。だから二つつながらないままで皆さんの頭の中にただ二つがこうやってあるっていうだけなんですよね。でそれはねちょっとやっぱり不幸なことであって、それなぜかっていうと、やっぱ物事っていうのはつながって初めてなんかいろいろ意味を持ってくるわけね。つながって初めていろんなことが理解できるっていうか、逆に言うといろんなことを深く理解できるからそのつながりがわかるわけじゃないですかね。でだからいや私はマインドフルネスをちょっと社員研修としてやれば十分で仏教とかあんま興味ないのっていう話でもないんですよ。ではないわけね。まあ、よく言うね、ヨガの人にいるんですよね。私ヨガだけ興味あって仏教なんか興味ないですなんて。無理だって、無理なんですよ。そんなヨガだけやって仏教をやらないのはそれは無茶です、ね、そんなのありえないです、ね、ちゃんと仏教ヨガやる人はヨガの弱点なんてもはっきりしていて、きちんと理論も何もないからだけの話で、だからちゃんと、そういうバックグラウンドとかね、なんか勉強するんだったらば、ヨガだけじゃちょっと弱くて、やっぱり仏教勉強しなきゃどうしようもないんですよ、ね、だから、うん、その2つをね、やる。でマインドフルネスも同じで、マインドフルネスだけ勉強するってことはありえません。これは、はい、どうぞどうぞ、行ってください。もういいですよ。もうその空いてるそこに座っちゃってください。え、いいですか。はい、じゃあね、一気にいきますよ。ね、マインドフルネス、皆さんが、普通聞くのは、まあ本当に2つの文脈でしか聞かないんですよ。ね、1つはもちろん社員研修って大変だけども。の文脈ですね。それともう一つはセラピーの文脈ですね。ですか。でこの社員研修の、延長上に NHK さんの番組とか女性のファッション雑誌 におけるマインドフルネスの特集とかがみんなあるわけね。でセラピーの方はちょっとこれはもうちょっと、心にいろいろね、あれがあって、まあ、会社に行けないとかね、そういう人たち向けに、まあ、抗うつ剤をね、飲むとちょっといろいろ悪影響があるから抗うつ剤を飲まないで、セラピーマインドフルネスを使ってうつを克服しようよねっていう、まあ、その2つですね、うん、があって、でこれこの2つの、源から情報が出ているから、大体皆さんがマインドフルネスで聞いた場合にこの2つです。大体そうでしょうですね。で、まあ、広島にねこのうつを抗うつ剤使わないでマインドフルネスだけで治そうっていう心療内科があるかないか、多分まだないでしょうね。東京でもそんなになくて、東京ではね、赤坂クリニックスっていうところがあって、まあ、そこで熊野博明さんというね、まあマインドフルネスの第一人者で、まあ、皆さん聞いたことあると思いますけども、先生たちが、マインドフルネスを使って、うつの治療をされています、ね、まあもうそれがどんどん広がっていってる、ね、まあ、臨床心理さんたちとか非常に今マインドフルネスを注目してますので、 でそれとあと本格的に社員研修だったりもうちょっと緩い形での、ね、マインドフルネスの、緩い記事ですねが、まあ、大体この2つなんですよ、ね、でその2つの特徴は何かというと、オリジンを隠していることですね。皆さんにとってマインドフルネスはいきなり現れたっていうふうに影響を受けるんですよ絶対に。これなぜかって言ったらいきなり現れた風にしてるからなんです。当たり前なんだけどね、それはわざとなんですこれはね。当たり前で要するに謎の新人って感じでね現れてね。だけど新人だってその人にはやっぱり歴史があるわけで、謎の新人なんて実はないんですよ。でマインドフルネスは謎の新人ではなくて新人じゃないんですよ。だって年齢2500年だからね2500歳の新人ってありえないじゃないですか。でつまり2500年前からのすごい長い歴史をマインドフルネスは持ってるわけね。でも新人でも何でもないんですよこの人は、ね、で2500年何なんですか。これはもちろん仏教の歴史ですね。お釈迦様という人が2500年前に出たから、ね、だからマインドフルネスっていうのはそういう2500年の歴史を持つ仏教そのものなんですよ。ですか？仏教そのもので。だけどだってそんなの私マインドフルネス雑誌の記事読んだけどそんなの書いてなかったですよっていうのは当たり前 でセラピー の読んだけどそんなの書いてないですよってね、まあ、チラッとでちょっと仏教の影響を受けてますっていうぐらいのことは書くんですよ。アリバイ作りでねいやちょっと仏教との関係も書いてますよって、まあ、どうせ言うんだけど全然書いてないですよ本当にはね。でそれも理由もはっきりしててもうこんな、まあ、こんな理由はっきりしてていやもう要するに仏教だったらまあ宗教って捉えられちゃって宗教って怪しいもんじゃないですか今の日本ではねだからただわざと隠してるってだけの話なんですよ。だから話はものすごく単純な話で仏教とかね宗教っていうオリジンを出すとちょっとまずいから、まあ、特に学校教育とかではねまずいからそれも全部隠して。だけども逆に言うとねこれものすごく私らにとって有利でなぜか分かりますかね。例えばね公共の公立の小学校に私は行けないんですよこの格好では。なぜ？憲法違反だからなんですよ。憲法違反だからのね憲法の信教の自由に反するわけね。そうなんですよ実際に、ね、だから学校の教育現場ってものすごく宗教に対して厳しいのは皆さん知ってるでしょ、ね、でまあそれはだからそれと同じのが病院でもそうだしあるいは会社の中でもそうだしねある一定の宗教に関わるのはまずいわけね。だからマインドフルネスっていうのはそれを全部隠してるわけだけど、だから私はね隠すのはけしからんでその話言ってるんじゃないんですよ。そうじゃなくて隠したままで学校現場にどんどん入っていく。でセラピーの現場にどんどん入っていく、ね、で社員の普通の会社員の心にどんどん入っていく、ねね、ファッション雑誌を読んでる若い女性の心にどんどん入っていく、ね、仏教と知らずにでね仏教と知らずにね仏教と知らずにで仏教と知らなくたっていいんですよ。でもその考え方とか生き方とか、ね、世界観とか、まあ後で出てくる世界観とかがどんどんどんどん入っていく。これものすごくねすごいことなんじゃないかなと思います、ね、で今のねマインドフルネスが、まあその雑誌に上がってるレベルのマインドフルネスはあんまり相対した世界観でもないからなんでしょうけども、でもね今からこれがずっとこれからたっぷり今から時間かけて話しますけども、マインドフルネスっていうのはそんな単純な話ではなくて、マインドフルネスを本当にやるとお浄土に往生できるっていうのはそこまでに行くわけね。でその、そのコアの部分ではそこぐらい持っているものなんですよ。でそれぐらいのとんでもないポテンシャルを持っているものがマインドフルネスってね、なんか英語で英語じゃん、横文字じゃないですかね。横文字として教育現場に入ってって、セラピーのね、うつでもどうしようもない人ね、 抗生剤飲んだら飲まないとも、あれなんだけど、飲んだらもう、ちょっと体おかしくなるしね、もう飲みたくない、なんとか抗生剤飲まないで乗り越えたいっていう人がマインドフルネスをやる、ね、そしたらうつを乗り越えるっていうね、その人にとって重大なことの中にマインドフルネスが入っていく、たらその人の人生観全部変えていくわけじゃないですか、ね、それでまあ会社で普通にね働いてる人たちのレベルでも、まあ仕事が効率化するようになったらいいねなんていうレベルでやっても、でももうすでにマインドフルネスのやり方や世界観が入っていく、ね、ほんのちょっとだけですけどね、これもう本当すごいことなんですよ、ね、だから私はね、マインドフルネスというのは仏教そのものだとまた説明しますけど、仏教そのものなのに仏教って、言わないのはけしからんなんてこと言ってるわけじゃなくて言ってるわけじゃなくて逆で、仏教とあんまり言わないでもうどんどんどんどん進めたらいいんじゃないのって言ったところで、実はね皆さんねそれ仏教なんですよって言ったらってなってね、なってもうその時にその世界観とか何かが変わってるわけなんですよ。で世界観どういうふうにどう変わって、それがどういうふうに、お浄土とつながるのかってね、そのあたりの説明をね、今私らが今からやるってことなのね。なので、そのぐらいマインドフルネスっていうのはある意味トリッキーなんですよ。その、はい、どうせ横文字のなんか流行語でしょって、まあ、どうせ思われてる知ってますよ、そうやってね。ところが2500年の仏教の歴史が全部入っちゃっていて、何食わぬ顔でなんか軽いも横文字のねマインドフルネスって言葉の中に入って、で軽くみんながマインドフルネス、ああ有効だねなんかやってって言ってたら、その何食わぬ顔の仏教が全部入っているっていう凄さなのね。でその時ね、日本の大乗仏教の坊さんたちも、まあどうせ冷たい目で見てるんですよ。前で、あなんか横文字でしょ、なんかアメリカ経由のなんか原生理薬ですよとかね、どうせ見てるんですよ。の分かってるんですよ私もね。だからマインドフルネス忘れろなんてね言う人たちもいるしね。なんだけども、ところがこのマインドフルネスっていうのがそんな単純な話であるわけかなくて、日本の大乗仏教のがどうしても超えたい部分を超えることができる、そういうポテンシャルを持っているっていうね、そういう話なんですよ。いいですか。はい、じゃあまとめるとね、今皆さんが聞くマインドフルネスっていうのはその2つの分野ね、セラピーと社員研修ね。で社員研修の中に NHK の番組とか女性のファッション雑誌とか、まあ、そういうものが全部含まれるってことですよ、ね。どうか、あとまあもちろん学校現場でね、あと日本のね学校現場まだまだですけども、まあ本当にアメリカなんかだったらね普通の公立学校にガンガンマインドフルネスが入っちゃってます、ね。まあ、その情報っていうのも最近出始めてますけども、もう一気に来ます、ね。日本っていうのはみんなアメリカのお尻を追いかける国だからでその人たちはアメリカで何が流行してるのってもういつもチェックしてる人たちだから、ね、教育の現場の人もセラピーの人たちもね、だからアメリカであこうなってるのねって言ったらもう何年時間差を置いて来ますから、それもどんどん来ます、ね。だからでそういうのがあって、でそれが、そういういろんな事情でマインドフルネスのオリジンを隠して、仏教であるということを隠してやって、で隠してるからこそどんどんどんどんどんどんどんどんみんなの中に入っていっているっていうことなのね。でそれは実はすごいことなんですよ。なぜ2500年の仏教の歴史は小学生の心の中に入っちゃうんだから、ね、鬱を乗り越えようとしている人たちの心の中に入っちゃうんだから、ね、ファッションを勉強するために、ね、 今何が流行ってるのっていうことを知りたいと思って買った、ね、女性たちの心の中に入っちゃうところ、ね、で入っちゃうんだけども、入ったままだとねやっぱりどうしようもなくて、その入ったものをもうちょっとね説明しないと阿弥陀様にはつながらないんですよね。でそれを今からやります、ね、いいですか。でこれがマインドフルネスの、今の皆さんが接触しているマインドフルネスの、まあ現状ですね。そこまでいいでしょう、ね。でそれで、じゃあ今言ったようにマインドフルネスというのは実は2500年の歴史があって全然新人ではないっていう話ね。新人のなんか最新なまあ、こういうのって本当に移り変わりが激しくて、あこれ流行だよねって言ってみんなを飛びついて、まあ、数年したらみんなもう見向きもされなくなって、また次のが新しいのになって、わこれだよねってなってね、いうようなあれではないんですよ。なぜ2500年生き残ったんだからねなんとかなんとか療法とかね、なんとかのなんとかだったらもうたったの数年で寿命は耐えてもう誰も振り向かないじゃないですか。だから前のでは違うんですよ。2500年の歴史があるから。いいですか、ね、で2500年前って何ですかって言ったら、もちろん お釈迦様がいらして、ね、でお釈迦様の教えの中にマインドフルネスがあって、まあだから2500年の歴史があるんだけども、ただそれもねお釈迦様の、っていうのはね、まあ日本仏教でよく八幡四川の訪問とか言って、まあ、ものすごい膨大ないろんなのがあるんだよって、まあそれはその通り でそれはまあ当然なんていうかな、たくさんの蔵書を抱えている図書館みたいをね想像してもらったらいいんだけども、8万4000冊を本がある図書館、ね、だから8万4000冊あるんだからいろんな本があるに決まってるじゃないですかねいろんな本があるに決まっている、ね、でその8万4000全部をなかなか読むこともできないし、これを全部なんか学ぶこともできないから、だから当然その中に不思議な一冊があってもおかしくないよねっていうね話だけど、じゃあマインドフルネスっていうのは8万4千分の1ぐらいの話なのかって言ったらば、そうじゃないんですよ。そうじゃないのね。でいいですか、8万4千冊の本がある図書館の一冊の本、そしたらまあ8万4千分の1じゃないですか、ね、まあお釈迦様は確かにいろんなことを教えたから、まあその中にマインドフルネスのが隅の方にあるのかなって思うかもしれないけども、そうじゃないのね。マインドフルネスは仏教だっていうのはね、そうじゃなくてマインドフルネスっていうのは仏教の教えそのものなんですよ。そのもの、また適当なこと言っててもいいかそんなことないんですね、あのねでそのものなのに、だけど非常に不思議なことが起こるのね。私は今ちょっとこれ違う衣も着てるんだけど、もともとは曹洞宗の人間だったんですよ、まあにね、あ広島曹洞宗のお寺たくさんあるからね、皆さん知ってると思いますけども、曹洞宗のお寺の人間で、曹洞宗の修行道場で、まあ、修行して、ね、一つはまあ安泰寺ってお寺と、もう一つがね広島 の向こうは海は瀬戸内海を渡ったら新居浜って町ありますよね。で新居浜って町に瑞陽寺っていうお寺があって、まあ、修行道場として有名ですけどね、まあ、そこにもういたんで、ね、いた人間なんですよ。でまあそれなりに勉強もしたのね。それなりに、まあ、曹洞宗とは士官坦々で有名じゃないですかね。士官坦々もして、でその後私アメリカ行ったんですよ、ね、この藤田一生っていう人と一緒にね、まあ、一生さんが1年早かったんだけどね。でそれでマインドフルネスに出会ったんですよ、まあ、今から30年前ね。何これ何これ何これマインドフルネス何ですかそれはってね、という話なんですよ。どういう意味か分かりますかね。つまり日本仏教できちんと 結構勉強したんですよ。結構修行もしたんですよ。で、私のいた修行道場っていうのは、まあ、日本で一番有名な座禅道場の、ね、中の一つですからね。両方ともね、安泰寺って随王寺ってね、みんな知ってる有名な有名な道場です、両方とも、ね。だからそういう有名な有名な道場できちんと修行してきちんと勉強した、まあ、それは安泰寺の、 学問の伝統でも有名なんでね、なんできちんと勉強した人間が30年前にアメリカ行って舞徳先生と会ったんだけども、舞徳先生が全然分かりませんでしたって話なんですよ。分かりませんでした、何ですかそれはってね。なんかアメリカで舞徳先生っていうのが流行ってるみたいってね。で、舞徳先生の本が出てるんですよ、ね、ミラクル・オブ・マインドフルネスとかね。でそれを読むと Be mindful ってね、いつもマインドフルネスいなさいってね。でそれがそんな、まあ仏教の本だって山ほどありますよ、ありますよ。だからなんか変な本が一冊ぐらいあるのは当たり前じゃないですかね。だから変な本じゃないんですよ、変な本じゃなくて、その頃一番人気のある、そして一番有名な先生が書いた本がマインドフルの奇跡っていう本で、その中ではいつもマインドフルでいなさいっていうね。ってこんなこと聞いたことないぞってね。だからその仏教の先生にいろんな人がいるから、なんかね、変わった先生が変わったこと言うのは当たり前じゃないですか。変わった先生じゃないんですよ、一番有名な人なんですよ、一番人気のある人なんですよ。まあそれ誰かというと、ティク・ナット・ハンさんですね。まあティク・ナット・ハンさんで、まあまあ、ダライ・ラマ法とティク・ナット・ハンというのは今二大一番有名で一番人気のある人ですね。まあただね、人気がちょっと時間差で日本に伝わってきたんで、ちょっと日本の人ピンとこなかったんで、さすがにね、日本でももうそう、やっと世界に追いついて、まあ本当にティク・ナット・ハンの方を翻訳としてたくさん出てますね。いいですね。で、だから、まあ、ちょっと日本には時間差があったんだけども、まあ、一応日本でも、まあ、ティク・ナット・ハンというのは世界的に有名な人なんだなということは、日本知識としてねありますよね。で、まあでもアメリカとは30年前からもうすでに有名で、まあ、あの人は今ちょっとベトナムの政治的なこともあったんだね。ベトナム戦争のね、和平っていう、まあ、ベトナムは当事者ですよ。でティク・ナット・ハンも当事者でね、本当に当事者だったんで、だからそういう政治的な理由で、まあ、ちょっと有名だったんだけども、まあ、その頃からもうそのベトナムはもうすでに政治的に終わってたからね。でいよいよその仏教の中身そのものとして、活動し始めて、でその時にマインドフルっていうのが仏教の教えの中心なんだよ、そしてマインドフルであることが仏教の修行なんだよっていう主張をされてるわけね。いい？だからそれがどうも世界の仏教の常識らしい。ってそんな話聞いたことないぞって。いいですか、世界の仏教ね、その隅の方にある話ではなくて、世界の仏教のど真ん中のところにマインドフルネスがある。で私と藤田さんは日本できっちりとした修行して勉強して、で曹洞宗という教団から派遣された人間としてアメリカに行きました、30年前。だけどこれが分かりませんでしたっていう話なんですよ。分かります？そういうどういうことかね。だからなんていうかな、つまらない先生のつまらない本だったらそんなにしたことじゃないですよ。そんなもんはいくらでもあるからね。だからそうじゃないんですよ、ね。で、そういうことがあって、でそれで分かんなくて、ね、だからそのぐらいね。そのマインドフルネスっていうのは、その今言ったでしょ、マインドフルネスを、まあ、仏教隠してください、ね、隠してどんどん学校現場とかセラピーの現場とか社員、ね、会社員のとか、ね、若いファッション雑誌とかもどんどん行ってください、ね、それでもう中をかき回して、で仏教なんで仏教とも気づかないうちに考え方仏教に変わっていったら、これすごいことだよねって話なんだけども、だからそのぐらい マインドフルネスというのはなんかトリッキーな存在なんだけども、でももっとトリッキーなのはもう仏教の現場そのものでなんですよ。つまり日本の仏教をきちんとやってきた人間が世界の仏教の今の常識である仏教はマインドフルネスだよねっていうのが分かんなかったっていう話なのね。ちょっと問題がシリアスだって分かるでしょう。分かります、ね、だったらいやこれどういうことなのよって日本の仏教者だと思うでしょ。思いません。いや日本仏教だけが正しいで日本仏教の外なんか知ったことじゃないよってそんな態度を取れるわけないじゃないですかね。だって日本仏教だってみんなこういうふうにインドから中国へ流れてで朝鮮半島を通って日本へ来たっていうね。で広島もものすごく、ね、日本仏教にとっては非常に大事な場所です。ここはね、なんだけどもだから仏教にはやっぱりいろんな流れがあってやっぱそれはやっぱ無視できないわけね。でたまたまにそういう流れはあんまり日本に入ってきてなかったから日本には日本仏教の伝統がガンとあってそれがもうほぼ独占企業だったわけですね。独占企業だったんですよ。だけどもさすがにその独占が崩れちゃって、まあ外からのいろんな情報が来てで外からのいろんな先生が来てねいう話ですね。で30年前はまあそうでもなくて30年前は完全にまだ独占企業だったんですよ。だけど私とか一生さんはアメリカへと飛ばされたわけだから自分で行ったんだけど自ら志願して行ったんだけども自ら志願してアメリカへ行ったらあれ日本で勉強してきたこととはちょっと違うことが行われていた。となったら焦りません？私焦ったんだけど私とても、ね、日本以外の仏教は無視しろっていうふうにはできなかった人間なんですよ。だからそもそも仏教って日本のもんじゃないから、ね、お釈迦様ってインド人だからね。そしたらこれはちょっといろいろ考えなきゃいけないじゃないですか、ね、でそれからずっといろいろ考えてきて、ね、でその考えてきたことをまあここに書いてあるから、まあ、今日、ね、それ話すとそれだけで時間終わっちゃうから、まあ、これそれは読んでくださいね。分かりますね。じゃあそれは山下っていう個人の話なんですか、まあ、個人の話なんですよ30年前にね私が。だけど山下の個人の話であるわけないんですよ。なぜ私は日本仏教代表だったんですよ。本当に日本仏教代表としてアメリカ行ったのね。そして世界の仏教に出会ったんですよ。そしたら違ってたんですよ。そして山下の話じゃないじゃないですか。日本仏教の話じゃないですか。なんで山下の個人的な話にするんですか。わけないんですよ。でなってでこれはちょっとまずいよね何なのこれは、ね、となってでその後どうしたかは、まあ、ここの本に書いてありますからね読んでください、ね、それで、でいろんなことがあってじゃあそもそも日本の、マインドフルネスっていうのが仏教的そのものだったけど、まあじゃあね、じゃあお釈迦様はどういう言葉でマインドフルネスを表していたのかっていうと、まあさすがにね、お釈迦様が喋っていた言葉っていうのはもう分かんないんだけども、まあそれに一番近いのがパーリ語ってね、さっき今日読んだでしょ、ね、あって、でその中のサティっていう言葉がマインドフルネスの言語です。ですかサティっていうパーリ語の言葉があってそれのただ英語の翻訳がマインドフルネスっていうだけの話なんですよ、ね、いいですか。でサティっていうのは、まあ、サティとマインドフルネスイコールですよ。単なる翻訳に過ぎないからね。それでサティっていうのがお釈迦様の教えのどこに登場してくるかっていうと隅の方じゃないですよ。ど真ん中ですよ。ど真ん中って何ですかね。お釈迦様の教え、これは 誰も絶対否定できないのは、中心であるのは四正体と八正道ですね。ね、四正体、空中滅道、ね、この世界は苦しみの世界である、ね、それには理由がある、ね、原因がある、その原因を取り除いたら、苦しみはなくなる、ね、そしてその苦しみをなく、原因を取り除く方法っていうね、それが空中滅道って4つあるわけね。でそれがまあ仏教の本当の骨格なんですよ、ね、でそれで、その4番目の、じゃあどうやったら苦しみを作っていた原因を取り除けるのっていう方法が、八正道っていうね、8つの正しい道ってあるわけね。ですか、だから8つの方法を使えば、苦しみの原因が取り除けるよ。でそしたら原因を取り除いたら結果もなくなるじゃないですか。で当たり前ですね。なぜあなたは糖尿病になっちゃったの、ね、それはもうちょっとあの炭水化物を取りすぎてた、ね、じゃあそれを白米とかね取りすぎてた、じゃあそれを食べるのやめてください、そしたら血糖値が下がって、ね、糖尿病がなくなる、ね、まあ、そんなもんですよ、ね、でそれで、あ、そしたら、どうやったらその苦しみの原因なくなるのってね言って、でその8つの方法があって、ね、で8つもあるんだけども、でもその中でもキーのところがあって鍵のところがあって、それが何かというと7番目の正念というところですね。正しい念、ね、でそしてその言語が何って言ったら、それがサンマーサティ、サンマーというのは正しいという意味ですね。でサティというのはマインドフルネスだから、正しいマインドフルネスっていうのが苦しみを乗り越えるための鍵なんだよ。でも最初から言ってる、言われてるんですよ。だけどじゃあ私が30年前に出会ったあの世界仏教と日本仏教との違いは何だったのってなるでしょ。だって今言った正しいマインドフルネスなんて、ごめんなさい、聞いたことないはずです。で実際にあの八正道の説明は実はそうなっていないんですよ。ですか。じゃ説明ちゃんとしますね。あのもう一回整理しますよ。でお釈迦様の教えの本質が四正体と八正道だった。これはもう誰も否定できないんですよ、ね、でそれで、その八正道 のうちの7番目が八正道の鍵なんだけども、それがサンマーサティっていうもの でそれが正しいマインドフルネスっていうふうに、まあ今は普通翻訳されます。そしてティク・ナット・ハンさんが八正道の説明をしたらそういうふうに話します。ですか。だけどそういう話は日本仏教の中で聞かないんですよ。聞かないの。だから30年前に私がマインドフルネスに出会った時に、マインドフルネス一体何っていうふうに戸惑っちゃったわけね。ですか。じゃあだってちょっと待ってください、話変じゃないですか。八正道ってだって日本仏教でも言うじゃないですか、ね、じゃあ八正道日本仏教で言った時に日本仏教の坊さんたちはどう説明するんですかってね、まあ、それは簡単に調べられます。あのネットでもどこでもいいです、調べてください。そしたら正しいマインドフルネスとは書いていません。じゃーんってなるでしょじゃあどうなってるか、正しく念ね、念ってはそれこそ念仏の念ですよ。だから正念っていうとこまでいいんだけども、正念の意味は何かというと正しく思うことってなってるんですよ、ね、だからサンマーサティっていうのをお釈迦様が言われた、これはあの否定できなくて、で普通の今のティク・ナット・ハンさんをはじめとする世界仏教はそれを正しいマインドフルネスだっていうふうに言われてるわけね。だからマインドフルネスっていうのはお釈迦様の教えの中心そのものだよねっていうのはそこから来てるんですよ。 わかりますよね。だからずっと今言ってたようにマインドフルネスっていうのが、そんな、まあ、まず仏教隠しをされてるから仏教隠しを取っちゃって仏教そのものだよねってなって、仏教そのものだよねって言ったって仏教の8万4000冊ある本のうちの1冊じゃなくて、そんな8万4000分の1ではなくて、仏教の教えそのものだよね、じゃあなんでその証拠は何なのって言ったら、だって仏教の中心は四諦八正道でしょね、それで苦しみを乗り越えるための8つの方法があって、でその7番目が、でしょってなったら、その7番目が仏教の教えの中心と言っていいでしょ、言っていいよね、そしてそれが、サンマーサーティで、それがサンマー正しいマインドフネスだよねってなったら、正しいマインドフネスイコール仏教って言っておかしくないですか、いいよねでしょ。でまあ、そうやってあのティク・ナタさんたちは話を進めるわけ、ね、だから正しいマインドフルネスこそが仏教なんだってね。でこれはもう誰も否定しようがないじゃないですか、ね、だけど問題はそんな話聞いたことないよねって話になってじゃあなんで私らは聞いたことなかったのかというと、このせっかく八正道の7番目まで来てるのに、そこを、漢字だとね少年ってなって正しい念つるってね、でそれの解説簡単に調べられます、調べてください、ね、また私がどうせいい加減なこと言ってんだろうと思うかもしれないけど、いい加減なこと言ってないですよ、ちゃんと私も調べてますよちゃんとね、でそうなるとそこは正しく思うことっていうふうに解説があります、ね、正しくブッダの教えを思うこと、念じること、これわかりますよね。ね、あの仏教とは何かっていうことをね、いつもね皆さんはね お釈迦様の教えのことをねいつも考えていなさいっていうね、これだと分かるじゃないですか、ね、先生の言うことを考えてね、いつもあの気に留めていなさいってねのと同じですよ、ね、会社の経営方針をいつもあの頭に入れておきなさいっていうのと同じですよ。だからそれと同じようなノリでニュアンスで文脈でブッダの教えをねいつもね考えていなさいっていうねぐらいだったらまあ分かるじゃないですか、ね、で実際そういうふうに解説されてきたのね、本当ですよそれは。だからこう解説されちゃったらばマインドフルネスなんて日本仏教では分からないですよね。なぜ今言ったように世界仏教の中でマインドフル、こうマインドフルネスいなさいって言った場合のマインドフルネスというのは単に何かをずっと深く思いなさいという意味では全然ないから、ね、そういう話なんですよ。そういう断絶があるんですよ。これちょっときつくないですかね。ね、だからせっかくサンマーサティっていうのがお釈迦様の教えの中心だよねっていうのはまあいいんですよ、ね、だけどもそこからこっちは正しいマインドフルネスっていうふうになって、だけどこっちはそれは正しくお釈迦様の教えを思うことっていうふうに解釈されちゃって、だからここは中心なんだけどもなったら、この正しく思うことっていうふうな教育を受けてきた人間にとってマインドフルネスが大事だよねって話を聞いてもピンとこないんですよ。たったこれだけのことなんですよ。わかりました？大丈夫？ね。それでそれがこれが私ら30年前にあったので、なぜかっていうと30年前をちょっと要するに30年早く私と一生さんはその現実に出会ったって話なんですよ。というか私らアメリカ行っちゃったから、ね、でそれに30年経ってこの今怒涛のようなマインドフルネスが押し寄せて、今仏教書講なんてマインドフルネスばっかりですよ。なんて私も2冊出してるんだけどね、タイトルにマインドフルネス書いてる本を2冊も出してる、私も張本人の一人なんだけども、あの私の本を結構いいところに置いてもらってるんでね、だから、です、まあ、そういうマインドフルネスの本が怒涛のようになってきた時に日本仏教のお坊さんたちが何なのこれはって思うのは当たり前なんですよ、ね、だから30年前私そうだったから、 ただ私らがちょっと30年早くそれに直面した。で、普通の日本のお坊さんたちが30年経って今日本に行ってもそれの現実に出会ってるって、そういう話なのね。で、広島に行って、まあ、広島の紀伊国屋さんどうなってるか分かんないですけども、紀伊国屋の、ね、あの仏教商工内家、まあ、マインドフルネスがだだだって並んでます。まあ、多分今私の方いいとこに置いてもらってるはずです、ね、あの新宿の紀伊国屋さんでは、ね、ちょっとブックフェアしてもらってね、あのドバって結構大きなとこに、あの私の6冊の本とそれと関係のある、ね、衣装さんの本とかね、あの本をやってくれてるので、まあ、目立ってるとこに置いてますけどね。わかるでしょ。いや、そしたらその深く思うこととマインドフルネス、せっかくサティってとこまで来たのに、こっちは単に深く思うこと、こっちはマインドフルになって、見事にそこでなっちゃった。ですか。そういうことなんですよ。じゃあなぜここが分かんなかったの。で、そしたら念っていうね漢字を漢字としてちょっと分析すると、ね、これどうなるかっていうと、あの白川静香さんなんかとね、あのやると念っていう漢字はね、あのなんか器があってそれに蓋をしたような意味なんだそうです。ってことはどういうことかというと、心の中の海に深く思うこと、心の中で表面的に思うことではなくて深く思うことね。だから深くお釈迦様の教えをいつも考えているぐらいに取られたのね。っていうのが、まあ、実際のところなんですよ。なんだけども深くっていうのがそれが鍵だったのね。深く思うってどういうことですかね。ね、なんか浅く思うんじゃなくて、よしよし一生懸命考えるぞってね、このぐらいの深くですかね。で、実際そうだったんですよ。本当にお釈迦様こうしようね、いつも考えて、ね、だった時にあのそういうふうに教育を受けた人間が今のマインドフルネスに出会った時にもう戸惑いしかないじゃないですか。ですか。ないんですよ。私も30年前たっぷりと戸惑った。衣装さんも同じだけど、ね、この本の中に書いてあるけど、ね、でこの深く思うのがもうこれでね仏教の歴史変わるんですよ。変わるってどういうことかというと、深く思うの深くの意味が本当に分かったら、ね、ですか。で、これはね、いいですか。じゃあ深く思うとマインドフル、こう、ね、2つあるでしょ。で、これは両方ともサティの意味なんですよ。こっちはマインドフルにとった意味として取った、こっちは深く思うっていうふうに取った。だから深く思うっていうふうに、教育を受けてきた人間にとってはマインドフルネスは何か、何なのこれはって思うじゃないですか。いや、これはどういうことなの。で、それでね、この二つが出会うどこで、一人の人間の中でなんですよ。もう例えば私ね、私は深く思うの中で教育を受けた人間なんですよ。徹底的に。で、それが30年前にマインドフルネスに出会って全然分かんなかったね。そして今多くのお坊さんたちが、深く思うのを教育を受けてきたお坊さんたちが怒涛のようなマインドフルネスの、なってきちゃってもう戸惑ってるわけね。お坊さんたちだってみんな仏教書庫内行くじゃないですか。仏教書庫内にはこんな私の本とかね、なんかみんなマインドフルネス、マインドフルネス、なんなのもうマインドフルネス、なんなのこれってね、戸惑うんですよね。 だって他の英語の、ね、言葉だったら、まあ、大体あの見当がつくわけね、うん、ニッバーナーなんて言葉言われても、あ、ニッバー、あ、ネハンのことでしょってすぐ分かるわけね。あのだから、まあ、すぐにパッと分かるんだけども、このマインドフルネスだけは分かんない、分かんないんですよ、ね、でそれで、まあ、この本なんか書いてあるけども、まあまあ、これもねちょっとまた同じネタになるんですけども、まあ、不毛念っていうのがあって、で、まあ、この本で詳しく書いてあるけどもね、不毛念、不でしょ、毛は忘れる ね、 ね、 ね、だからこっちの文脈だと簡単じゃないですか。マインドフルネスを忘れるなっていう意味ですよね。これはもうティクノカハンさんが散々言ってる、まあ、いろんな先生が言う、いつもマインドフルでいなさいって、もう非常に素直な意味なんですよ、ね、だけどこっちの意味で取ったら分かんないですね。いつもなんかブッダの教えのことをいつも考えていなさいってね、まあ、分からないことはないけども、分からないことはないんだけれども、ただ不毛念というのが実はどうもお釈迦さんの遺言みたいらしい、どうも道元禅師の遺言みたいらしい、だから最も大事な言葉として不毛念があるとなるとちょっと分かんないんですよ。だから言葉ってのはほらね、重要じゃないことか重要なことがいっぱいあるから、まあ多少重要じゃないことを言われても、まあそんなもんなのかなと思うじゃないですか、ね、だけど一番重要な場所にあった時に、この一番重要な場所っていう場所と、それからそこで言われていることがどうも釣り合いが取れないんですよ。釣り合いが取れないってことなのね。お釈迦様の遺言は何だったのか、いつもお釈迦様の教えを深く思うことってなんかガクッときません？なんかガクッと、それはなんか常識的すぎちゃうじゃないですか、ね、常識的すぎちゃって、だから常識的すぎちゃうから、そんなことをわざわざ遺言で残すかなって話になって、なんかバランス取れないんですよ。でバランス取れないから、だからちょっとね、日本の禅僧たちはそれを受け入れることができなくて、でできないとどうなるか、勝手に書いちゃうんですよ、勝手に書いちゃってね。でもう忘れるのところ妄想の妄にするわけね。でそうと不妄念、妄想するなってね、これだとね、なんとなく遺言としてもいいかなと思うわけ。わかります？言ってることね、妄想するなよと最後にお釈迦様は言われましたってね、最後に道元禅師は言われましたって言うんだったら、なんとなくわかるんですよ。としてそういう願望を込めて勝手に変えちゃうのね。本当に変えるんですよ。ネットで調べてください。両方出てきます、妄想の妄想。本当に本当の話なんですよ、これは。そのぐらいピンとこないわけですか。で、じゃあこれは一体何なの。だいたい問題のありが分かったでしょ。問題のありかがね。でこれはね、どういうことかっていうと、深くの話の話なのね。ですか。で、それと、これはね、これは今ずっと大乗仏教の話してたんだけども、今度は逆にマインドフルネスの話をすると。マインドフルネスね、日本マインドフルネス学会の、ね、定義によると、マインドフルネスっていうのはある対象に注意を向けて、好き嫌いなしに判断なしに、ね、ありのままに物事を見ることってね、なって素晴らしいじゃないですか、ね、我々だって好き嫌いばっかりじゃないですかね、あの人はああいう人に違いないって勝手に判断しちゃうじゃないですか、ね、でだからそういうことなしにいつも何かを、ね、観察し続ける、ね、まあ例えば呼吸、吸ってることに気づく、吐いてることに気づく、ね、 自分が今怒ってるってことに気づく、ね、でそれを、ね、怒ってる、あ、怒っちゃいけないってそういうんじゃなくて、ただ怒ってることをただ見る、好き嫌いなしに判断なしに、ね、で見る、うわ素晴らしい、ね、なって、まあそうなんだけども、まあやっていけばどうなるかというと、できないわけね、できないのねできないんですよ、これできない。だからなんていうかな、何でもそうなんだけど、軽い話として流す分にはいいんですよ。ああマインドブレスこういうことなのねってね、軽く流す分にはね、単なる情報として、でなんかでマインドブレスについてなんかおしゃべりをするぐらいだったらいいんだけども、問題は本気でやった時ですね。で何でもそうなんだけど、結局物事って本気でやるかやらないかじゃないですか、ね、で本気でやらないと本当のことって大体わかんないですよね。だけど本気でやった時にいろいろなものが見えてきて、で、何が、本物かが分かってくる、ね、で軽くやらない、軽くやってる限りは全然分かんないですか。だからね、もうで、マインドフルネスが、まあ、流行り日本にでやってきて、もうすでに、まあ、皆さん気づかなかったと思いますけど、まあ、もうすでに20年以上の歴史はあるんです、実を言うと、ね、まあ、一部は本当に最初は一部の人の間だけだったから、まあ、普通の人が気づかなかったかもしれない。でそれがだんだん広がってきて、もう怒涛のような広がりになって、まあ、まあ今ねこういうことに興味があってマインドフルネスを知らないってことはありえないんですよ。それはありえない。知らなかったその人は本屋さん行ってないって話になるし、雑誌も読んでないって話、テレビ見てないって話になるし、ね、まあ周りにまともって言っちゃあれだけど、きちんとしたことを話し合える友達がいないってことね。だったらまあ確かにマインドフルネス聞かないかもしれないけど、ね、ちゃんと真面目にいろんな情報交換してる友達がいて、きちんと、まあ、テレビとかなんかでね、情報を得て、で本屋さんに行って雑誌を見て、でそれでマインドフルネス知らないってことはありえないわけね。ですか。で、まあそういうふうにして、20年の歴史があって、でどうなったかっていうと、もうマインドフルネスは単なる知識でも流行の言葉でもなくて、本当に多くの人が本気でやったんですよ。本気で。だってそれは本気でやるでしょ。だってねえ、これで鬱が乗り越えられるんですよ。本気でやるに決まってるじゃないですか。ねえ、これで抗うつ剤飲まないで済むんですよ。ねえ、でこれでまあ仕事の効率が上がるとか、まあでも、ね、なって、でこれで自分は、ね、心が症状をきれいにすることができるとか、ね、まあもちろんね、マインドフルネス、あともう一つ、今日はさっき言い損なったんだけど、もちろんテラバダという文脈があるから、ね、テラバダは本当こう20年の間に入ってきて、でそこでは、そういう心をきれいにすることで、全ての苦しみを、ね、乗り越えていくっていうのがあるから、まあ、それはみんな本気でやってきたんですよ、ね、本気でやってきて、で物事っていうのは、まあ、なんていうかな、みんなたった一人の人が孤独にやってるように思うかもしれないけども、そんなことなくて、やっぱり人間というのはどこかで全部つながっていて、で例えばね、まあ、私は 今鎌倉の一本庵というところでやってるんだけど、いつも10人20人の人たちと一緒に座禅瞑想してるんだけども、 でそこでは例えば20人の人は1人、まあ、お互いに別に助け合うことをなしに瞑想する。だけどもその20人と一緒にやった、まあ、今日も20人くらいいますよね、20人でやった場合にその人は一人で瞑想してるんじゃなくてやっぱり20人と一緒に瞑想してるわけね。で実際そうなんです。だからこの20人の瞑想が進むと今日全く新しい人がその20人に飛び込んだとしても瞑想一気に進むんですよ。これ本当に不思議ね。だって変でしょ、ただこうやって座ってね、別にあれするわけじゃん。だけどもこの瞑想が進んでる20人の中に今日初めて私と出会った人が飛び込んでも進むのね。4年前と比べて、10年前と比べて。なぜ10年前や4年前と比べてこの20人、まあ、一方に例えば毎週来てるような人たちのレベルが恐ろしいくらい進んでるからなんですよ、ね、でそれで、まあ、進むのはいいんだけど進まない場合もあって、このマインドフルネスを一生懸命やってでもこれは無理だよねっていう経験もある意味蓄積されてるわけね。だからマインドフルネスを初めて聞きました、マインドフルネスだったらこんないいことありますよってねいう軽い知識から始まってそれを本気で やった人が大勢いて、そしてその大勢の人たちがもう何年間もやってきた、いう蓄積があって、その蓄積があった時にこれ無理だよねっていうのが今見えてきてるんですよ。見えてきてる。でこれを本当にこれ無理だよねっていうことを本当に分かるためにはやっぱり20年必要だったよね、やっぱり多くの人がやらなきゃいけなかったよねっていうことなのね。ですか。でそれで、いやだってその証拠に、まあ、私は、まあ、そういうことを本当に本気でやってる人たちの集会に行って、でそれで前の先生できないですよねって言ったらもう、反発されるかと思ったらそうでもない、よくぞ言ってくれたってね。なぜもうその人たちは十分やったんですよ、真面目に長い間で、どうしてもできないっていう事実に直面する。だけども普通のマインドフルの先生たちはこれやれば必ずうまくいきますよとか、まあ適当なこと言うんですよ本当に、ね、でなぜできないかを先生説明しないのね。 で私の話はもちろんできませんって話で終わるんじゃなくてできませんだったらマインドでわざわざマインドフルネスの会なんかやるわけ必要ないじゃないですかね。マインドフルネスそんなもんできないよで終わりなんですよ、ね、だけどマインドフルネスっていうのはできない。どういうこと？今までのあなただったらっていうことね。今までのあなただったらってことは、今まで自分っていうのはこういうもんだよねと思ってきたわけね。ですか？自分っていうのはこういうもんだよね。だってこれしかないじゃないってね。どういうもんですか？自分って何ですか？まあ、いろんなことをわーって考えちゃいますよね。いろいろ考えてる。考えてる。そして考えてるだけじゃなく、いろんな感情が湧いてきますよね。感情が。でそして、まあ、この実際にこうやって肉体持ってるじゃないですか、ね、肉体持ってる、まあ、大体もこの3つの集合体ですね。それが自分、私、ね、そしてそれも大体名前ついてるんですよね。名前ついてて戸籍もあって、ね、住民票もあって住所もあるじゃないですか、ね、電話番号あるじゃないですか、ね、で生年月日もあるじゃないですか、ね、生年月日でパートナーがいるとかいないとか子供がいるとかいないとか親がいるとかいないとか、ね、まあいろいろあって、それでそれが私だと思って生きてるわけですよね。まあ当たり前ですよね。でそしてその私はそれしかないと思ってるわけね。当たり前ですね。私 私以外の誰かがいるとはこう気持ち悪いですよね。気持ち悪くて私がいないと思うんだけどね。そして問題はその私がマインドフルネスをやろうとした時にできないっていう事実がはっきりするわけ。うん。いいですか。これがものすごく大事なポイントで、ですか。すべてのね謎が全部そこにあって。どういうことかというと、マインドフルネスっていうのは実はそこに切り込んでいくんですよ。そんな話聞いたことない。そんなこと話するわけないじゃないですか、普通のマインドフルネス先生が。だからね、結局今マインドフルネスが本当に流行して多くの人がマインドフルネスをやろうとしてるの、私も嬉しくてしょうがないのね。なぜマインドフルネスを失敗する人が大量に出てくるから。大量に出てくるから、ね、そしてマインドフルネスを大失敗した時こそがチャンスなんですよ。チャンスなのね。どういうチャンスかっていうと、本当の自分を知るチャンスなんですよ。本当の自分ね。で、本当の自分っていうのは、今まで皆さんが思っていた、皆さん自分ってだって私はこんないろいろ考えてね、いろいろ感情が湧いてきてね、これで肉体持ってね、これが自分だとみんな思ってるわけじゃないですか。ね、でそして皆さんの悩みって何ですか。この自分がずっと生きているわけにはいかないってことですよね。これ言っちゃおしまいなんだけどもね。そしてまあこの考えがまあ止まらなくなっちゃうわけですよね。ね、で嫌なことばっかり考えて、明日の心配ばっかりして、嫌な思い出ばっかり思い出してきてね。まあ結局そういうことじゃないですかね。まあそこでいろいろ悩んだりいろいろしているわけですか。で。でその自分がマインドフルネスにはできない。だから今すごいことが起こりそうなんですよ。どうしてマインドフルネスを本当に、やろうとする人が大量に現れて、そしてそれも真面目にやろうとする人が現れて、で真面目にやろうとすればするほど大失敗する。いや、どうせ失敗するんだけども、いい加減にやってたら失敗することさえできないわけね。本当にそうなんですよ。物事は大体そうなんですよ、ね、だから失敗するってことは素晴らしいことで、なぜそれは本当にやったからなんですよ。それをいい加減にやってたら失敗することはできない。だからマインドフルネスで一番大事なことは、本当に本気で真面目にやってもう大失敗することなんですよ。派手に失敗することなのね、本当に。で本当に派手に失敗した時に皆さんは何を知るかっていうと、今までの自分がマインドになることはできないよね、で終わるのか。終わったらこれではもうそれで終わりなんだけども、いいですか。今までの自分がマインドフルネスになることは、マインドフルネスをやることはできないよね、マインドになることはできないよね。でもいいですか。でも今までの自分ではない何かがマインドフルになる。結局そこが見えるか見えないか。でそれが私はガンガン今言ってるのは、そのヒントをね、みんな得てほしいんですよ。でこれは昨日も出たんだけども、ある人がなんかのリツイートに出て、 まあ、マインドル、まあ、呼吸のマインドルですね。アナパナサティって、まあ、後でやりますけど、アーナ、アーパーナサティってね、吸う息と吐く息に対してサティで、ね、マインドルです。だから吸う息と吐く息に気づいている瞑想があるんですよ。で、それをやったんだけど全然できない。ね、できないんだけども、できないからどうしたらいいんですかって先生のとこ行ったら、なんて言われたかっていうと、もう頑張れとしか言われないっていうね、いう話なのね。わかります？何言ってるか。吸う息と吐く息に気づいているってことは、人間にはできないの。あなたにはできないの。原理的にできないの。努力の問題じゃないの。それは空を飛びなさいって言ったら飛べないでしょ。それと一緒なんですよ。あなた空飛べるか、そこから飛び出してくださいなんて無責任なこと言えないんですよ。飛び出したら落ちて死んじゃうからね。そういうことなんですよ。ですか。だけどそれはどういうことかというと、今までの自分にはできない。だけどそれが事実です。だから頑張ればできるって話ではないですか。今までの自分にはできないんだけども、問題はあなたは今までの自分だけではないよねって話なんですよ。ですか。今までの自分にはできないってことが本当に分かったときに、今までの自分ではない何かが見えてくるっていう話なのね。そこが急所なんですよ、マインドフルネスの。ですか。そしてこの急所のとこが見えたときに、もうすでに皆さんは全然違う世界を生きてるでしょ。なぜ。だって自分っていうのは、自分とはこういうもんなんだと思い込んでいた存在ではないよねってことになるわけだから、ね、これが今多くの人に見え始めている。でそれをね、私は今、二重構造って言い方をしています、ね、二重構造。私っていうのは二重構造している。つまり今まで自分だと思い込んでいたものとは別の何かが同時に存在している。同時にですよ。同時にだから二重になってるってことなのね。ですか。そしてこのもう一つの何かっていうのが日本の大乗仏教の鍵です。たらこれどういうことわかります？マインドフルネスっていうものを通して、正確に言うとマインドフルネスを大失敗することによってもう一つの何かが見えてくるって話なんですよ。でこのもう一つの何か見えなかったから大乗仏教の我々は苦しんだのね。だって私はまあ曹洞宗で、曹洞宗ってシカンダタで有名でしょ。シカンダタは何なんですか。シカンダタはただ座れって話じゃないんですよ。あなたは完璧だから、ただもう座るだけでいいって、そういう話なんですよ。いいですか。シカンダタすればいいっていう前提は、あなたは完璧だから、そしてあなたは全ての汚れを超越してるから、だから今から掃除なんかする必要ないよねっていう。いや実際本当書いてあるんです。本当に読んでください。これ不完座禅儀の話だけどね、そういうことを言うわけ、ね、だけど私なんか完璧じゃないじゃないですか。心の汚ればっかりじゃないですか。だから結局そんなこと言われても全然分かんなかったわけ。いや完璧なんだろうなってただ思うんだけどね。まあ偉い人がそう言うんだからそうなんだろうな、私全然ピンとこないけども、まあだけどまあやるかっていうぐらいだったんですよ。ピンとこなかったんですよ、本当に。だけど今すごいことになってません？マインドフルネスを大失敗することによって、もう一つの自分が見えてきて、でそしてもう一つの自分っていうのは完璧なんですよ。こっちはダメだけどね、どうしようもないけどね。だからこの二重構造になっていて、この二重構造が見えてくる。で、そうするとこれは 例えばね、さっき般若心経を読んだでしょ、ね、般若心経の中で、まあ、今これネタとして使ってるんだけども、無無明薬無無明人内心無老死薬無老死人っていうのがあって、ね、まあ、ちょっとこれも昨日かなり説明したから、昨日の聞いてください、ね、要するに生老病死には原因があって、無明という原因があって、で無明という原因がなくなれば生老病死がなくなるよっていう、ね、いう、まあ、そういう話で、だから無明をなくして、ね、生老病死を乗り越えようよねっていうのが、まあ、一応基本的な、最初の仏教のスタンスなんだけども、それを全部無無無無って言ってるのね。でも般若心経の解説を読むと、無明とか生老病死はないだけど、ないってこともないとかね、また言い始めるんですよ。ないってこともないってことはあるってことですかってね、もうわけのわかんないこと本当書くのよ。本当ですよ、嘘じゃないですよ。ちゃんと本屋さん行って般若心経の解説を読んでください。わけわかんないこと書いてますよ。ないってことはないってことはあるってことなのかなってね、わかんない。でこれも単純にないって言ってるだけなんですよ。般若心経っていうのはそんな複雑な論理じゃなくて、ただ平明な事実をありのままに言ってるだけなんですよ。だけど事実とは見えないですよね、当たり前で。これはだって今までの自分の世界の事実を言ってるわけじゃなくて、マインドフルネスを大失敗することに見えてきたもう一つの私の事実だから。今までの自分は生まれて年取って病気になって死んでいく、それから逃れることはできないです。ごめんなさい、本当にごめんなさいねごめんなさい。だけどももう一つの私はそもそも生まれていないんですよ。生まれていないわけねでなんで人間では年取って病気になって死んでいくんですか。原因はたった一つなのね、生まれたからなんですよ。生まれちゃった以上もう年取って病気になって死んでいくことは避けられないんですよ。だけど生まれていなかったら関係ないですよね。ですか。だから般若心経がもうそういう生老病死がないよね。だから原因があって生老病死があるよねとかね、原因がなくなったから生老病死がなくなるよねっていうこと自体がそもそもないよねって言ってるわけね。単純なことしか言ってないんですよ。それ一体どういうことなのかって言ったら、このマインドフルネスを大失敗することによって見えてきたものの世界を言ってるわけね。今までの自分は生まれて年取って病気になって死んでいく存在だけど、もう一つの自分は生まれてもいない、だから死ぬこともない、だから生老病死はないんですよ。で本当にだからこの生老病死ってのはないですって言い切れなかったのね、今までは。だから般若心経の解説が本当にぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ変なヘリクトのヘリクトのヘリクトを重ねてわけわかんなくなっていた。なぜ生老病死がないってことを本当に実感できなかったから。だけど今実感できるんですよ。誰がマインドフルネスを下手にもう大失敗した人たちか。で今マインドフルネスを大失敗する予備軍が大量にいるってことなのねマインドフルネスがこれだけ流行ってでやろうとする人たち、ね、がいるじゃないですか。でだからマインドフルネスを本当に本気でやろうとした人は必ず大失敗するんだけども、でその大失敗した時に全く新しい世界が見えてくる、もう一つの私。はい、で大乗仏教ではこのことしか言ってないんですよ。言ってないんだけども、これが分かんなかったので、当たり前じゃないですか。こんなのこれを普段の私がいろいろ考えたって生老病死がないってことをどう考えても分かんないんですよ。だから生老病死がないっていうのはそういう世界があるっていうだけで、そういう世界に行くしかないからね。でついに我々はその世界へ行く方法を発見したわけね。どうやって、マインドフルネスによってっていうか、マインドフルネスを盛大に失敗することによって、ね、そしてその時に非常に不思議なことに我々はマインドフルになるんですよ、ね、お当番にね 円境地ってよく書いてあるじゃないですか。お墓行ってくださいね。ありますよ。どういうこと？丸い鏡の地へ。どういう意味ですか？鏡があって、鏡は全て映し出すでしょ、ね、あの人好きだから映すけど、あの人嫌いだから映さないとか、そんなことないですね。全てのものを映し出す。こうやってやったら皆さんに二十何人を全て映し出すんですよ。だけど我々の心はそうじゃない。もう好き嫌いばし、あの人好きだからあの人だっけって、ね、あの人とは見たくもないってね、だってあの人ああいう人に違いないとかになっちゃって、ね、だから、じゃあ何かどういうことかというと、今までの自分はそういうもので、だから今までの自分が頑張って大円境地に達するってそんな話じゃないんですよ。そうじゃなくて、マインドフルネスを本当に大失敗することによって、もう一つの私が見えてきて、でもう一つの私っていうのは皮肉なことにマインドフルな私なのね。ですか、大円境地の私なんですよ。生老病死がない私なんですよ。これすごくないですか。いや、これすごいんですよ。すごいっていうのはなぜかというと、私だって、私の創造主の悩みっていうのは、あなたはね完全だからね、正しい感覚すればいいんですよなんて言われたって全然ピンとこなかったのが悩みだったんだから。だから今はピンとくるんですよ、本当に。だから今は本当に、私はもう今は本当に士官多座ですよ、本当にね。あの、山下は士官多座を捨てた人間だってどうせ思われてるんだけど、そんなことないです。私は誰よりも彼よりも士官多座ですよ、本当に。なぜこのマインドフルネスを大失敗することによって、もう一つの私が見えてきて、でもう一つの私はもうそこには汚れっていうのは存在しない、生老病死も存在しない、ね、で完全で、だから今からなんか修行して何かを 得ますよとか、そんな今からなんか掃除ちょっと汚れてるから掃除ここ掃除機かけましょうとか、そんな話であるわけがない、ね、でそれが本当に士官多座を支えて、でその場所をお浄土というんだ、お浄土とも言えるし、ね、ですか。だからそこへは努力していく、まあ努力も必要だけど、努力っていうのは派手に失敗することですね。ですか、ね、で、まあ、昨日ね、あの昨日は、あ、もうそろそろ終わりにしますけど、昨日は真言宗さんだったんですよね。真言宗っていうのは不動さんが言ってね、あの人は何やってるかっていうの、自分がお不動であるっていうことを想像するんですよ、ね、だからそれ想像じゃないですか。いや、あなたお不動じゃないでしょ、あなたはね、ね、渡辺さんでしょ、鈴木さんでしょってね、渡辺さんがお不動さんのふりをしてるに過ぎないじゃないですかね。で、まあ実際そうなんですよ。で、渡辺さんという人が、鈴木さんという人が、まあ想像力の限りを尽くして私はお不動であるってね、やってるだけなんですよ。だったのね。だけど、まあ、昨日の住職、昨日の、まあ、昨日マインドフルネス会はもう3年連続してやってるんだけども、そこの住職、ね、が、まあ、3年前に私と知り合って、でそれまではあの人はお不動さんのふりをしてたわけね、毎朝毎朝、ね、だけど私と知り合ってこの方法を使うことで、今までの私ではない何かが見えるが実際に見えてきて、その時にお不動さんの振りが振りじゃなくなって、実は私はお不動さんだったってことに気づいた。振りじゃないんですよ。住職さん、道道さんって人なんですけどね、道道さんっていう人間がお不動さんの振りをしてたんだけど、だからやっぱりこの人はやっぱり堂々さんだよねって話だったんだけど、だけどもそうじゃなくて、で堂々さんがマインドフルになろうとして絶対なれなくて、でそうじゃない何かが見えてきて、でその時にその何かっていうのを、それをただお不動さんっていうふうにシンプライズしてたっていうだけなんですよ。ですかね。はい、だから 大乗仏教だろうが密教ね、密教でそういうふうにふりをするね、まあそれを乾燥するっていう言い方しますけども、お不動産として乾燥するんだけども、だから密教というのはもう、まあ、私は密教の修行したことなんか何とも言えないけど、まあその人によるとですね、全部同じですね。だからこれが分かんなかったら、この今までの自分がお不動産のふりをしたって意味ないじゃないですか。今までの自分が悲観多産なんかしたって意味ないんですよ、ね、だ自分が完全だと思ってないんだからですか。だからこのマインドフルネスっていうことをやることで、というか大失敗することでこれが見えてきた、ね、それが今のねマインドフルネスの最前線のあり方なんだけども、そしたらもう分かるでしょ。いやだってそれは大乗仏教の話、私大乗仏教あんま興味なくてマインドフルネスだけやりたいっていうわけにいかないんですよ。なぜ、あなたはマインドフルネスをやることはできないから、今までの自分が、ね、だからマインドフルネスを本当にやるつもりだったらば、この大乗仏教のエッセンスのところまで入り込まないと、切り込んでいかないとわからない。でもってことは逆に言うと、マインドフルネスをやることで大乗仏教の究竟の部分が分かってしまう。密教の究竟の部分なんて言っちゃっていいのかわからないですね。私やってないから。でもまあ昨日の真言宗の住職さんだとそうなりますね。ですか。でそのぐらい。今すごいことが行われているからこそ、何かというとこの本はちょっとかなり煽ってるんですけどね、800年ぶりのバージョンアップっていうのになって、800年って分かりますよね。2018年から800いくと1218ね。で1218って何かというと、まあ、別に1218が大事じゃなくて、まあ、あの鎌倉時代ですね。鎌倉時代っていうのは、まあ、日本の仏教はまあ聖徳太子ね、聖徳太子というのは奈良時代の100年前の人だけども、7世紀の人だけども、聖徳太子がまあ仏教を取り入れたわけですね。だけどしばらくはもう国家の仏教で、ね、あんまりあのお百姓さんたちは関係なくて、それが平安 あの末期から鎌倉時代にかけて、ね、あのそれぞれのお祖師方が世に現れて、でそしてそれで一般の民衆のレベルにまで仏教を広めていったっていうのがね、仏教史でしょですね。で今度はこの21世紀のね、いよいよ我々はマインドフルネスっていうものが入ってきて、そしてそのマインドフルネスを本気で やる人がものすごい量現れて、そしてその人たちが全員大失敗をして、そして大失敗の果てに、自分っていうのは今までこうだと思っていたのではない存在であるってことが見えてきて、でそしてその存在こそが、もう一つの存在こそが、大乗仏教のエッセンスだったっていう話なんですよ。でそれがバージョンアップってことね。だから今までこうなんですよ、あなたは完全なんですよっていう、まあ要するに大義名分ですよね。要するに自分が納得実感することはできない大義名分を実感することができるっていう、誰か大量に前の先生で今一生懸命やって大失敗している人たちか、一部の天才だけじゃなくてね、あのチベットのリンポチたちみたいに誰かの生まれ変わりとして生まれましたってね、でそれで特別教育を受けましたっていうね、そんなんだと思うと、ちょっと条件が違いすぎるじゃないですか。私別に誰かの生まれ変わりじゃないし、特別教育も受けなくて普通の小学校中学校行ったからね、でなっちゃうじゃないですか。でもそうじゃない、誰かの生まれ変わりである必要もなくて、特別な教育を受ける必要もなくてね、でただ前のフレスを聞いて前のフレスを大失敗するってだけで十分、そしたら何かが見えてくる、そういう話です。いいですか。そしたら、本当にいろんなものが実感できる、そういう非常に面白い時代に今入りつつあるってことね。だからね、広島の方、あのマインドフルネスどのぐらい、広島の地にね、あの来てるか分かんないんですけど、まあ、一応あの今の説明を聞けばマインドフルネスの背景から何か分かって、 で、まあ、広島っていうのはね、この日本仏教の非常に強い場所です、ね、お念仏と禅と、だから皆さんの中にあるお念仏や禅をこの今の観点から全部実感することができるはずです。そしたらもうその時に打つとかもう終わってますよ。今更打つじゃないですよ、ね、いやね、本当に世の中っていうのは知ってると思うけども、2日前金曜日ですね、私ら四国に前夜入りしたんだけども、で岡山経由で宇多津へ抜けようとしたんだけども、でのぞみ子に乗ってて、そしたら、まあ、金曜日新幹線止まったりしてますよね。まあ、ちょっと悲しい人身事故が姫路駅で起こって、それでまあ私ら煽り食らって3時間半と新神戸駅で止まってたんですけどもまあだからそういう絶望して新幹線に飛び込んじゃうような人たちもいるわけなんですよね。だけどもうそうする必要もないのね。それ今までの自分で生きていたらこれは行き詰まるに決まってて死にたくなるのも分かりますよ、本当に。だけどそうである必要がない。はい、じゃあいいですか。生老病死がない世界がある、それを本当に信じきれるかどうか。もし信じきれたら実感できたらいいと思いません、ね、今ねちょっと私の母が今ちょっとある有料老人ホームに入ってて、もう結構そこの施設長さんと仲良くて、なんか介護の現場ともつながってるんですけどね、まあ、そこへ一月に一回行ってそこで座禅会までしちゃってるんですけどね。そうすると入居者の息子や娘たちがみんな入ってきて座禅会のメンバーで、非常に不思議な座禅会なんですけどね、そこにスタッフさんまで来ちゃってね、普段は台所でやってますなんて人がやってきてくれて、非常に面白い座禅会になってるんですけどね。だから介護の現場とか福祉の現場もそれは生老病死のど真ん中じゃないですか、ね、でそこで、その人たちがその生老病死がない世界を経験してくれた上で生老病死に苦しんでる人たちの世話を、ね、してくれたらすごいことなんじゃないかなと。ね、だから今そのぐらいのね可能性を秘めた、マインドフルネスが今日本を席巻しつつあるっていうね。だけどその意味をね今誰も解説してないんです。してるのは私と石尾さんぐらいでね、なのでそこを受け止めていただきたいなと思います、ね、石尾さんもこのお寺でねワークショップしたみたいですから、ね、そういう意味で、縁のあるところですからね、それを持ってやっていただきたいなと思います、ね、はい、じゃあね、最後に四愚誓願っていうね、大乗仏教の誓願をお唱えして3回ね、でその後ちょっと休憩してから、次のプログラムに入りたいと思います願わくはこの苦毒をもってあまねく一切に及ぼし、我らと衆生と皆ともに仏道を成全こと。 門無量誓願学仏道無上誓願成の無上誓願行仏道無上誓願行